報告します。総務産業建設常任委員会、予算決算常任委員会、総務産業建設分科会、委員長分科会長細野正幸、副委員長副分科会長藤田正夫、委員須藤正明、川島真一、山本勝美、矢野邦明、吉田修一郎、津端明。議案第62号、7年度一般会計補正予算第6号。農業集積集約について、問い、東草野の地域において一般社団法人を設立されて農地の集積に取り組まれるが、一般社団法人化するメリットはどうか。答え、集落同士が連携されることから、国補助の連携加算や農機具の共同購入に対する補助を受けることができる土台に乗れるなど、営農組合単体よりも高いステージでの活動が期待できます。問い、奨励金などを10年間分先払いにするが、後継者が途絶えてしまった場合はどうなるのか。答え、国庫補助の一部返還ということも聞いています。問い、今回は中山間地域での取り組みであるが、中山間地域以外の地域での取り組みはできるのか。答え、適用可能ですが、今までの事例では中山間地域における今後の担い手不足に不安を感じておられ、地域の思いの中で先進地を視察されるなどして実施されています。問い、同地域に農業未来つくり隊の採用にかかる予算を計上しているが、農業未来つくり隊の役割は、答え、地域の方が指導しながら農地の維持・保全に活躍していただけると考えています。サメガイ水の駅跡地について、問い、サメガイ水の駅跡地にかかる造成工事が繰り越し免許に至った経緯・要因は、答え、国道事務所との協議や当該協議を踏まえた JR 東海との協議などに時間を要したこと、また開発協議においては関係機関との協議を事前に済ませておく必要があることから時間を要しました。議案第65号事務文書条例の一部改正について、問い、組織が改編され、部署が細分化することについて、職員の人員配置が現状の職員数では不足するのではないか。答え、各部の人員配置は総務課と調整しながら進めています。今定例会で議案を提出している意図は、早めに組織体制の周知を図り、体制を整えるためです。問い、環境政策を管する所管課がなくなっている。環境政策は市民生活に密着したものであることから、市民にとって環境政策の所管化が分かりにくいのではないか。答え、経済環境部として環境を管した部を設けてはいますが、環境政策所管化を市民に分かりやすく伝える工夫をしていきます。議案第66号、米原市役所支所、および出張所設置条例の一部改正について、問い、地元に対する説明は行ったか、またサービスの質を落とさないことができるか。答え、センターの廃止については、近江地域自治会連絡協議会の場で説明を行ってきました。今後は旧近江庁舎跡地利活用に関し、連絡協議会へ過去の経過を踏まえて説明をしたいと考えています。また、今般の窓口センターに関して、地域振興にかかる事務を廃止しますが、行政窓口機能はこれまでと同様に実施します。委員間討議における論点について、今般の議案には、坂田小学校長寿命化改良工事や、サメガイ水の駅跡地活用工事など、途中で大幅な計画変更が行われた事業が見受けられた。変更の予見が可能であったにもかかわらず、関係者との事前協議や 議会への説明が十分でなかったのではないかとの懸念が示された。合わせて専門的知見を有する職員配置や管理職を含めた執行体制、人事マネジメントにおける権限と責任の異常、適材適所の人材配置が不十分であるとの意見が出された。討論・採決結果。付託された議案のうち、予算を除く議案について討論・採決を行いました。討論はなく、慎重審査の結果、すべての議案は総員賛成で可決すべきものと決しました。
報告します。民政教育常任委員会、予算決算常任委員会、民政教育分科会、委員長、文化会長、香取和幸、副委員長、副文化会長、振門大輔、委員、川北翔平、川辺亮、山口啓二、山本康弘、藤本敦子、山脇正隆。議案第62号、7年度一般会計補正予算、第6号。地域包括ケアセンター伊吹管理運営事業について、問い、地域包括ケアセンター伊吹及び3棟診療所指定管理料にかかる経常損失補填に関し、令和3年から5年については、コロナ禍における特殊事情により黒字となっているが、今後経常的な赤字が見込まれる中で、米原市における医療全般を含めた補填の考え方についてどうか。答え、今後もマイナスが見込まれますが、毎月施設部長級の方と健康づくり課において、マイナスの要因や改善点について協議しており、老健施設の病床60床の割合を変え、空床数を減らすなどして、経営努力を今後も続けていきます。問い、3棟伊吹地域をカバーするケアセンター伊吹、大見米原地域をカバーする福祉屋に関し、指定管理を一本化する考え方についてどうか。答え、委託用途が異なること、条例も分けていること、さらには現在の委託先が同一業者であるものの、今後別業者に委託する可能性がないわけではありませんので、一本化する考えはありません。坂田小学校長寿命化改良事業について、問い、1億円を超える補正予算を計上するにもかかわらず、この時期になる前に委員会に説明できなかった理由についてどうか。答え、理由としては、工事業者が設計業者との間で設計変更に伴う協議を行っており、工事業者からは工事の中である程度調整可能という報告を受けていました。そのため、市及び管理委託業者ともに変更に関しては、帰結の予算で対応可能と判断していました。問い、現段階に至るまでに対応はできなかったのか。答え、当時、市の工事監督員として、2人が対応しており、工事業者との毎週の定例会議では、設計変更に伴うものは調整可能との報告しか受けていませんでした。一方、仮設校舎の工事に関しては、工事業者から設計の不備に伴い、2500万円程度の増額が必要との報告を受けており、この件は設計業者と工事業者間で協議し、双方で金額の解決をするとの明言をいただいていました。しかし、このことも設計業者から払うことはできない旨の申し入れがあり、このような問題となりました。米原市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例等の改正について、問い、地域限定保育士についてこの制度により保育士の確保はできるのか。答え、 採用試験の受験資格の検討も必要です。公立認定こども園において勤務する場合は、保育士資格以外にも幼稚園教諭免許が必要になります。保育幼稚園課としては、そういったところも勘案の上、総務課とも相談しながら人材を確保していきます。公の施設における指定管理者の指定について、問い、米原学び合いステーションの指定管理者選定委員会での審査結果では、経営基盤が15点満点中9点となっている。経営基盤に対してはどのように判断されたのか。答え、指定管理者選定委員会における議論では、財政状況は債務超過になっているものの、限られた経費の中で対策を工夫されていることは評価できるとの評価であり、5段階評価において普通評価となっています。委員間討議採決。地域包括ケアセンター伊吹管理運営事業に関し、地域において当該施設が必要なことは想像できるが、赤字が生じていることに対する市の考え方が、当該説明では見えなかった。市として、診療所に加えて、介護老人保健施設などがセットになっている意味を説明しきれていないとの議論がありました。坂田小学校超寿命化改良工事にかかる増額補正に関しては、人員配置や専門職員の配置など、市としての体制が不十分であり、専門的な知識を持った人材を確保することを求める議論がありました。採決の結果、条例改正の議案第68号、指定管理の議案第69号から第72号は、総員賛成で可決すべきものと決しました。ここが知りたい、聞きたい Q&A 一般質問。各議員ごとに顔写真と録画配信を示す二次元コードの表示があります。山脇正隆議員、生活保護行政の現状と課題、今後の展望を問う。生活保護の現状と課題。問い、生活保護世帯の高齢者世帯割合が上昇し、その 93% が単身世帯。高齢化の現状と高齢者全体の貧困化要因をどう分析するか。米原市社会福祉課提供資料より作成した令和5年3月から令和7年9月の市の生活保護利用者の2年半の主要変化を示す図があります。図によると、全生活保護世帯は122世帯が132世帯に、そのうち高齢者世帯は65世帯が79世帯に、さらにそのうち高齢者単身世帯は61世帯が74世帯になっています。図の説明終わり。答え、令和5年のサービス付き高齢者向け住宅開設により、他自治体からの移管が増え、高齢者生活保護世帯が増加した要因と分析しています。令和7年4月からの住所地特例導入で、増加ペースが鈍化しましたが、市全体で高齢単身世帯が多く、物価高騰で年金生活が厳しいため、高齢者世帯の保護申請は高い割合が続いています。問い、直近2年半で母子世帯の保護利用は1世帯から4世帯に増加したが、全国平均からは低い水準。扶養照会への恐れなど、申請躊躇を踏まえ、少数にとどまる背景と申請障壁除去の配慮を問う。答え、母子世帯が少ない背景として、米原市は比較的地域住民のつながりが強いため、 親族からの援助を受けやすいことが要因の一つです。申請の障壁除去については、申請権を侵害しないよう注意を払い、扶養照会を前提とせず、厚生労働省通知に基づき速やかに決定しています。問い、高校生のいる世帯の進路希望を把握、支援しているか、世帯分離による進学阻害をどう考えるか。答え、生活保護世帯の高校生の進路希望は面談などで把握し、進路支援冊子を使い、必要な情報や支援策を説明しています。世帯分離した場合、親の経済的支援を受けられる学生と比べると、生活費、学費の金銭面での負担が重いことが、大学進学率低下の要因と考えられます。ケースワーカーへの専門職配置。問い、市生活保護業務検証委員会報告書の提言にあるような、ケースワーカーへの福祉専門職配置や、査察指導員の専任化は実現していないのではないか。答え、福祉専門職は、福祉部局の様々なケースワークが必要な場所に配置し、生活保護業務に限定せず、福祉行政全体で連携して対応しています。査察指導員は生活保護業務主体のグループリーダーであり、業務に支障はありません。生活保護のしおり改善。問い、生活保護のしおりで自動車保有許可の要件を例示し、厚労省事務連絡日常生活利用課に即した改定は可能か。答え、自動車は原則保有不可ですが、障害者や交通が不便な地域の在住者などが通勤・通院などに必要で要件を満たせば、例外的に保有可能です。認められた車は、買い物など日常生活の必需用途にも使用できるよう緩和されました。申請者からも関心が高いため、次回のしおり改定時に記載を改良します。問い、扶養照会に関する記述の改善はどうか。答え、扶養義務者への多重借金や縁切りなど、親族との関係が著しく悪く、扶養が期待できないと判断すれば、照会を行いません。申請しやすい環境づくりを続け、次回のしおり改定で申請者の不安の軽減を図ります。山口圭司議員、米原市の福祉のまちづくり計画について、介護人材確保における現状の取り組みと今後について、米原市における地域福祉とは、問い、第3次米原福祉のまちづくり計画における地域福祉とは、答え、地域の様々な困りごとの解決に向けて、市民一人一人が自らの役割を持ち、関係機関などとの連携を強化し、課題の解決を進めるプロセスこそが米原市の地域福祉の理念です。アウトリーチによる相談支援とは、問い、米原市の基本方針である誰一人取り残さない仕組みづくりの中で、困りごとを抱えつつも、支援につながっていない方たちを救い上げるため、アウトリーチによる相談支援を行っているが、どのような支援なのか。答え、相談を待つのではなく、支援者が積極的に出向く支援であり、社会的孤立を解消していく取り組みです。潜在的な対象者の把握においては、人が集う地域の居場所などへ出向き、社会とのつながりや支援方法を確保するほか、自治会や民生委員、児童委員、地域包括支援センターなどと連携し、重層的支援体制整備事業のネットワークを活用した多機関協働による包括的な支援を行っています。 身寄りのない高齢者への支援策について、問い、身寄りのない高齢者の入所や入院時の保証人の問題、死後の事務手続きなどの支援が不十分であると考えるが、答え、身寄りのない高齢者が増加し、様々な課題が生じていると認識しています。現在国において、身寄りのない高齢者への支援を制度として整備する方向で議論が進められています。米原市では、国での議論に先立ち、市社会福祉協議会と共同で、身寄りのない方への支援について検討を行っています。8年度中に、身寄りのない人の支援に関するガイドラインを策定予定です。現段階では、いわゆる ACP、アドバンスケアプランニングを進めています。アドバンスケアプランニングとは、人生の最終段階を含め、これから自身が受ける医療やケアについて、あらかじめ自分の考えを家族や近しい方、医療、ケアチームと繰り返し話し合い、書き留めたものを周りの支援者と共有すること。人生会議という愛称もある。身寄りのない方が何らかの病気や障害などにより自分で決めることが難しくなった際は、周りの医療、ケアチームや信頼できる人たちが集まり、支援方法や方向性について話し合いを行い、支援者間で共有し対応しているところです。介護人材確保のための取り組みについて、問い、地域福祉活動の様々な分野で担い手不足が発生しており、特に介護職員においては最も深刻な状況であると考えるが、市の現在の介護人材の確保策は、答え、本年度から米原市と長浜市で、湖北地域雇用創造協議会を設立し、事業者の採用力を向上させ、事業所の魅力や働きやすさを広く知ってもらうための取り組みや、求職者に対する人材育成を目的とした女性の再就職チャレンジなどを実施していきます。その結果として、福祉の就職フェア in 長浜米原の来場者数増加や採用実績の向上を目指し、人材確保につなげていきたいと考えています。